それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は旧約聖書のイザヤ書2章の1節から5節までです。旧約聖書新改訳2017では1169ページです。それではお読みいたします。イザヤ書第2章1節。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉。終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、諸々の丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もう。今日はこのところから平和の君の出現と題してメッセージを語らさせていただきます。今日からアドベント、クリスマスを前にして待ち望み、大降雪が始まる第一の日曜日です。教会では礼拝堂の前にろうそくを1本灯しています。これにも意味はあるんではないかなと思うわけです。今は本当にこの暗い闇が覆っているような世の中であるわけなんですけれども、しかしイエス・キリストは私たちにこの希望の光を与えてくださる。またイエス・キリストご自身が実は光であって、暗き世を照らす方としてこの地上においでになった、このようにお生まれになってくださった、このクリスマスを私たちはお祝いするわけです。不思議なことにクリスマスは全世界でお祝いされています。日本でもそうですけれども、アメリカやヨーロッパ、また南半球のオーストラリア、もう世界中至るところでクリスマスがお祝いされる。このようなクリスマスに並ぶものは多分他にはないんではないかと思います。そのようにして全世界がイエス・キリストがお生まれになったことを喜ぶ。それは私たちに対する神様の救いが具体的に現れたということであるわけなんです。いくら救うといってもですね、それが実際に行わなかったら何にもならない。しかしイエス・キリストが私たちのところに来てくださった。それが私たちにとっての大きな励ましであり、ただ単なる励ましではない。この命が与えられる。それは肉体の命ではなくて、私たちのもう霊の命、もう信仰の命、それが与えられて、私たちは希望を持って、どのような困難、苦しみにあっても生きることができるということであるわけです。そしてこの希望はローマ人の手紙の5章を見るならば、失望に終わることはないと出てきています。本当にこれは幸いなことであると思います。そして今読んだこの聖書の中に、また本当に私たちが心を止めなければならない大切な言葉が出てきます。まずその一つは、この2節のところに終わりの日という言葉が出てくるわけなんです。やはり物事には終わりっていうものがあると思います。私たちも生まれて、この世に現れたわけなんですけれども、永遠に私たちはこの世で生きているっていうものではない。やがて終わりの時が来る。じゃあこの聖書が言っている終わりの日とは 一体何の日のことなんだろうか。まあ一つにはやはりこの世の終わりという意味があると思います。じゃあそれで全てがもう全部なくなってしまうのか、終わってしまうのか、そうではないわけです。まあ、聖書の一番最後には黙示録というのがあるんですけれども、その黙示録にもこの終わりの日のことが記されてあります。そしてまたこの天地が滅びるということを聖書ははっきりと私たちに語っているんですけれども、しかし聖書をよく読むとそれで全てが終わるのではない。いやむしろそこから実は新しい時が始まる。新天新地の現れというようなことがですね、出てくるわけなんです。もうこれはこの世のものではない。この世を超越している。また別の言葉で言うならば、天国ということが言えるんではないかなと思います。まあ多分、多くの人たちは死んだらどこに行くんだろう。天国に行くというような言葉は使うんですけれども、じゃあその天国はどこに実在しているのか、そしてどうしたら天国に入れるのか、そのことに確信を持っているという人はあまり多くはないんではないかと思います。しかし私たちにはこの天国に行くその道が実は備えられているわけなんです。まあ、今読みましたこの2章の3節のところにも、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその道筋を進もうというですね、言葉が出てるんです。まあ、このことは直接には神様の神殿を詣でる、神殿に行って礼拝する、そういう人たちがまあ歌いながら進んでいった、そのように思われる言葉であるんですけれども、でも私たちはこの主のご自分の道、それを教えてください、そして私たちはその道筋を歩むっていうのはどういうことなんだろうか。実はその手がかりになるのはヨハネの福音書の14章の6節ではないかと思います。イエス・キリストは、私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなくては父の身元に行くことはできない、そうはっきり言われているわけなんです。イエス・キリストご自身が実は道である。多くの人たちは神様を礼拝するために神殿に行ったわけなんです。しかしそこで本当に神様にお会いし、そしてまた平安をどれほどの人たちが得ているだろうかということを思います。まあ日本でももうすぐ12月が来、そしてまた年が明けて新年を迎えますけれども、まあ神社お寺に行く人たちがもうたくさんいます。でもどこで私たちは救いに預かることができるのか、その将来を見据えて、そしてまた希望を持って歩んでいくことができるのかということを思います。そして旧約聖書の時代の人たちは、あのエルサレムに神殿があり、そしてそこで神様を礼拝するということをしていたわけなんですけれども、今私たちはどのように生きるべきかということを考えなければならないわけです。やがて必ずこの終わりの日っていうのが来る、そしてまた私たちはこのことに対して備えなければならない。そしてこの終わりの日っていうことに関しては、新約聖書ではイエス・キリストが再び来ると弟子たちに約束をされたわけです。それは使徒の働きの一章を見ると、このオリーブ山に登って、そしてイエス様が天に帰っていかれるときに、イエス様自身がこの私は来るということをですね、弟子たちに約束されたわけなんです。ですから弟子たちの希望はどこにあったのか。イエス様がもう一遍また来てお会いしてくださる。もうイエス様が復活されたときに弟子たちはもう死を見て喜んだと、 あるんですけれども、私たちもまたこのイエス・キリストにお会いすることができるということが大きな喜びになってくるわけです。使徒パウロも彼のその願いは何かというと、自分がたとえ死んでも復活してもう空中でイエス様にお会いすることだ、テサロニケの手紙という中にはもう彼のその思いというのが現れているわけなんですけれども、私たちも死んで滅んでいくというものではなくて、死の中からよみがえってイエス・キリストにお会いすると、そのことがまた私たちのこの願いでもあるんではないかと、そのように思います。イエス・キリストが再び来られる、難しい言葉では再臨というふうに言ってるわけなんですけれども、じゃあ再び来られるんだったら、じゃあ来られた時はいつなのか。それはもう今からおよそ2000年前、イエス・キリストがあのユダヤの国のベツレヘムで家畜小屋で生まれた、それがもう初臨ということになるわけです。もう初めて神の子がこの地上に来てくださった、そのイエス・キリストの誕生によってもう人類の歴史というのが大きく2つに分けられる、紀元前ともう紀元というふうにですね、もう世界の歴史は2つに分けられたわけなんですけれども、それはある意味私たちがこのイエス・キリストを知る、信じる、そのことによって信じる以前とイエス様を信じた後がもうどれほど違うのかということをまた私たちは体験すると思います。イエス・キリストは家畜小屋でお生まれになった、そして貧しい大工の子としてもう30年余り生活されて、そして3年半の間神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと語られたんですけれども、その最後は十字架にかけられる。もし人間的に考えるならば、もうこれほど何か悲惨な生涯はですねないんじゃないかと思うわけなんです。何のためにイエス・キリストは来られたんだろうか、何の目的があって馬小屋で生まれて、そしてもう田舎の大工の子供として成長し人生を歩み、最後には十字架にかけられて殺される。一体そこに何の意味があるか、それは言うなれば私たちを苦しみから救うために、そしてまた私たちを闇から光へと導かれるために、実はイエス・キリストは私たちと同じ人となってお生まれになられた。人が味わうその苦しみを味わられて、そして最後には私たちが絶対味わうことのできないようなもう十字架の苦しみ、生きたまま両手両足をもう釘付けにされて血を流してその中で死んでいく、おそらくこれほどの苦しみは他にはないと思います。なんでそんな苦しみをイエス・キリストは受けられたんだろうか、それは私たちの罪を許すためであった。私たちも心が苦しい、また虚しい、悲しみもある、一体誰がこんな自分を救ってくれるんだろうか、たった一人しかおられないわけです。イエス・キリストが私たちのすべての苦しみや悲しみをあの十字架の上で受けてくださって、そして私たちを許してくださった、私たちを愛し、そしてまた死の中からよみがえられて私たちに神の国のその現実を表してくださったということであるわけです。キリストは死の中からよみがえられ復活された、今は天に帰られて私たちのために 祈ってくださっておられるんですけれども、しかしやがては再びこの地に来られる、その時がある。イザヤはそのことを予言したわけなんです。イエス・キリストの初臨のことも予言されましたし、また再臨も彼は予言している。もうある方はですね、もうイザヤ書にはもう山が3つぐらいある、他の人はイザヤ1人だけではなくて2人も3人もいるってですね、言ってるんです。それぐらい実はもう今もそうですけれども、さらに先のことがこのイザヤ書の中に記されている。もう歴史の中で起こったことが実現し、かつまたそれがこれから起こるということをイザヤは語っているわけなんです。まあ、イザヤ書の9章6節を見ると、よくクリスマスに開かれる言葉です。その中に平和の君というですね、言葉があります。まあ、英語ではプリンスオブピースと呼ばれているわけなんですけれども、この救い主は平和の君である。そしてクリスマスも平和の時であると思います。戦争があってもですね、クリスマス休戦っていうのがありました。まあ、私もベトナム戦争、そういうことが起こってニュースでクリスマス休戦、その日は戦わない、イエス・キリストがお生まれになった、平和の君として来られた、クリスマスをお祝いしようとですね、そういう中でもクリスマスがあったわけなんです。なぜ平和の君と呼ばれるのか、実は4節を見ると、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。かつてはクリスマス休戦がありましたけれども、聖書の終わりの黙示録を見ると、キリストが再臨されて千年の間、平和が来る。ということも記されてあるわけなんです。まあ、難しい言葉では千年王国と呼ばれているわけなんですが、キリストがこの地上に再臨されて千年の間平和が訪れる。もう戦うことを学ばない。もう学習する必要はない。もう兵器の最新兵器の開発なんてする必要はない。そういう時が来る。驚くべきことです。その平和の君が私たちのところに来てくださる。それがクリスマスです。まあ、国と国が争うっていう戦争がありますけれど、しかしまた身近にはひょっとしたら私たちの住んでるところでもいさかいがあるかもしれませんし、またあるいは職場での人間関係、またまた家庭の中での争いということもですね、今の時代あるわけなんです。でもこの平和の君が来られるならば、もう戦うことを学ばない。もう私たちは争いのことを考える必要はなくなってしまう。この方こそ私たちに平和を与えてください。なぜならば一切の責任をあの十字架の上で負ってくださった。私たちのいろんな憎しみや怒りをイエス様は十字架で受け止めてくださった。十字架に許しの解決がある。そしてそのところに神の愛が表された。そのためにキリストは人となってお生まれになってくださり、また私たちの間に住んでくださる。ですから毎年私たちはクリスマスをなぜお祝いするのか、本当の平和、心の平安が自分の中に与えられる。そして自分のこのために イエス様は命を捨ててくださったんだ。家畜小屋で生まれて、十字架で死んだ。それは自分を愛するために、そのように生きてくださり、命を与えてくださった。私たちはそのキリストを心から褒めたたえ、感謝を捧げる。そして今は待ち望みの時であるということです。そしてアドベントのこのろうそくが一本灯された。もうこの光は、言うなれば希望の光であり、平和の光であるということです。五節を見るならば、ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もうとですね、あるわけなんです。ヤコブの家、なんでこんなところにヤコブの家っていう言葉が出てくるのか。実は3節のところにも、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろうっていうですね、言葉が出てくるわけなんです。詩編には都詣の歌っていうのがですね、あります。まあ、神殿は実は小高い丘の上に立っていた、まあ、エルサレム自身がそのシオンの山に立っていたわけなんですけれども、神殿がそこにある。ですから神殿に行くためには、その山道を登っていくわけなんです。まあ、今でこそバスや車で登っていくことはできるんですけども、もう昔は徒歩で行かなきゃいけなかった。だから、さあ主の山へ、ヤコブの神の家に登ろうとですね、まあ、言うなればもう掛け声をかけて、また励ましの歌を歌って、もう詩編には都詣の歌っていうのがもうあるんですけれども、おそらくこのイザヤ書の2章の1節から5節もそういう意味合いがあったんではないだろうか。そして実は同じ言葉がもう一箇所出てきてるわけなんです。それは旧約聖書の後ろの方にある御箇所、御箇所のですね、4章の1節から5節にも、もうほとんど同じ言葉がそこに出ているわけなんです。不思議なことです。ミカもイザヤと同じ時代に生きた北の預言者でした。イザヤは南の預言者でした。でも彼らは共通してこのことをですね、語っている。そしておそらくはその当時の人々が歌っていた言葉の中にこの3節の詩が入っていた、そう思われるわけなんです。なぜヤコブの家か。ヤコブっていう人は旧約聖書創世記に出てきます。信仰の父と言われたアブラハムの孫にあたる人です。じゃあそのような立派なおじいさんの家系から生まれたから彼は立派な人だったんだろうかというと、全くそうではありませんでした。彼はですね、押しのけるものっていうふうに呼ばれたわけです。もう生まれた時から双子で生まれたんですけども、彼はなんとその兄のかかとをつかんでですね、生まれてきてヤコブと名付けられた。まあ、押しのけるってあるんですけれども、まあ言うなれば足を引っ張る人だった。そしてそれが如実に現れたのは家督相続の時でした。なんと彼はですね、兄を騙し、父親にも嘘ついて、そしてもうこの家を自分のものにすると、もう策略を企んでいた人であった。ところがそれがもうバレてしまって、彼は家を出ていかなきゃいけなかった。もう命からがら家を出て、彼は野宿して、石を枕にして寝た時に不思議な夢を見たわけなんです。それは天からはしごが伸びてきて、天使が上り下りして、彼はもうハッとなってですね、起きて、ここは神の家だ、ベテルって呼んだわけなんです。神様がここにおられる。多分彼は家を出てきた時、その石の枕を涙で濡らしていたと思うんですけれども、そのような夢を見た時に、その石の枕を立てて彼はそこで礼拝をした。神の家だ そして彼は苦難を歩まなければいけなかったんですけれども、神様は共におられて彼を祝福し豊かなものにされ、もう羊やですね、牛やもう家畜、そしてまた多くの使用人たちを引き連れて彼は凱旋するということが創世記に出てきます。彼は祝福された、人を押しのけ、もう欲に駆られて人をも騙すっていうような人だったんですけれども、神様は憐れまれて、そして共におられて彼を励まし、約束の地に帰らされた。創世記に彼のその姿が出ているわけなんです。ですから神殿に出るときに、そこをですね、ヤコブの家と、そしてこの彼らはそのヤコブの神の家に登ろう、まあ、私たちも言うなれば神の国を目指して今生きているわけです。もう坂道をですね、もう登っていくような、もうしんどいような行程かもしれません。でもあのヤコブも頑張ったじゃないか、私たちもその神の家を目指して、彼が豊かに祝福されたように、私たちもその祝福に預かるんだ。そしてまた私たちの祝福のその現実は神の国、天国にある。そのことを私たちは今目指してですね、歩んでいるわけなんです。そして私たちは実はこの神様に従って歩みを成している。そしてその励ましは何によるのかっていうと、実は三節の終わりの方を見ると、それはシオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだという言葉があるわけです。主の言葉が私たちの励ましとなり慰めとなる。そしてこのイザヤはですね、一節を見るとこのユダとエルサレムについて見た言葉というような不思議なことを言ってるわけなんです。彼はもう言葉のことを言ってます。神様の言葉、まあ、私たちの礼拝っていうのはもう神の御言葉を中心にして礼拝してます。それがもうプロテスタントの教会の礼拝の一つの特徴ってですね、挙げられています。もう御言葉が中心。そしてまた私たちもその神の言葉によって励まされる、まあ、申命記の中にもですね、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとですね、あるんです。本当に私たちに大きな力、励ましになるのは神様の言葉、その言葉によって私たちは生きることができる。ですから創世記の端を見ると、光あれと言われたらですね、光が現れる。もう神様の言葉の通りになる。そしてまた新約聖書の信仰者の姿を見るとですね、お言葉通りそのようになりますようにという人たちが出てきているわけなんです。だから私たちの信仰はもう御言葉信仰、エルサレムから主の言葉が出る、イザヤはそのように語ったわけです。そして今私たちはこの聖書66巻、神の御言葉によって励まされて生きているわけなんです。そして必ずもう戦うことは学ばない、その平和が実現し、また私たちは約束の御国に凱旋する時が必ずある。じゃあ私たちは今どうしなければならないのか。それは5節のところにもう一度ヤコブの家よとですね、出てきてるんです。ヤコブはイスラエルと名前を名乗りなさいと神様言われたんです。イスラエル、神の皇太子と言われてるんです。まあ、文字通りには神に勝つっていう意味なんですけれども、なんとあの肉のヤコブが嘘ついて騙してですね、追い出された人がもう神の皇太子になった。それは神様が彼を憐れみ、彼を愛し、彼を許された。それは私たちにも与えられている。 だから私たちも言うなれば、もうヤコブの家のですね、一員だということなんです。じゃあ私たちの登るべき、目指すところは、あのエルサレムの神の家なのかというと、実はそうではない。私たちが目指すべきところは、天の御国、神の国を目指して、私たちは今励んでいるということであるわけです。ですから、この五節の後半を見ると、さあ、私たちも主の光のうちを歩もうとですね、もうこれがもう新しい約束です。まあもちろん、聖地旅行行っても構わないんですけれども、私たちが目指すのは、この主の御国、天の御国、神の国を目指して、私たちは歩んでいっている。そして、主の光のうちを歩む。この主の光のうちを歩むということは、実は、ヨハネの福音書、8章の12節に、そこに明確にイエス様は語られているものがあるわけです。ヨハネの8章12節を見ると、私は世の光である。私のうちを歩む者は決して闇の中を歩むことなく、命の光を持つであろうとですね、約束されたわけなんです。だから私たちは今この世で生活しています。そしてこの世の生活っていうのは、イエス様は私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私についてきなさい、従ってきなさいと言っておられるんです。ですから、この世でのクリスチャンの歩みっていうのは、もう一つは十字架を追うということなんです。イエス様についていきたいと願うならば、十字架を追わなければいけない。そしてもう一つのことは、私は世の光である。イエス様が全部明らかにされるわけなんです。真っ暗闇だったら一体何が何かさっぱりわからない。しかし光が現れると全部わかるわけなんです。まあ今私たちは光の中で礼拝してますので、誰が誰かってですね、顔見たらすぐわかりますけれども、もしここがもう真っ暗闇だったら、誰も誰か見当がつかない。もう特に心が闇だったらわからないわけなんです。一体自分が何のために生きているのか。しかし光が与えられると、自分が何のために生きているのかわかるわけですし、そしてまた行くべき道もわかる。何よりも私たちに命の光が与えられる。それは消えることもしぼむこともない。ですから今このクリスマスの時期を迎えて、アドベントクランツに一本のろうそくの光が灯されて、まあクリスマスの時には4本灯されるってことになるんですけれども、何よりも光であるイエス・キリストを私たちは自分の心の中にお迎えさせていただいて、まず自分の心を明るく照らさせていただきたい。そして明るく照らされた人は、その人はまた周りを照らす世の光にもなっていくことができる。それがクリスマスの喜び、希望であると思います。私たちにもその光が与えられている。そのことをまた感謝して、クリスマスを迎えるものとさせていただきたいと思います。お祈りします。さあ、ヤコブの家よ、私たちも主の光のうちを歩もう。天の父なる神様、今もう本当に暗い時代の中にあります。何よりも私たちの心はどうなっているでしょうか。そのような心の中にもイエス様はおいでくださり、希望の光を与えてくださいます。どうぞまたイエス様のその輝く光をうちにいただき、また私たちも喜びと感謝に満ちあふれて、あのヤコブも罪が許されて、神様の祝福が与えられて、豊かなものとなって彼は約束の地に帰ってきました。私たちは天の御国を目指して日々歩んでいます。どうぞまた私たちに神様のご愛、また恵み、そしてまた希望の光を豊かに与えていただいて、イエス様に従って歩んでいくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。